第12章、食材。食材は私たちの救いに不可欠である。
問い、食材が私たちの救いに不可欠なのはなぜでしょうか。イエス・キリストは世のために十字架につけられ、世の罪を負い、世を清め、それをすべての不義から清めるために世に来た。すべてのものが彼によって救われるためである。教義と誓約第76章41節から42節。私たちの罪を償い、死を克服するためにイエスが払われた大いなる犠牲は食材と呼ばれています。食材は人類の歴史が始まって以来最も重要な出来事です。食材が行われることは必要であるというのは、永遠の神の偉大な計画によって食材が行われなければならず、そうでなければ全人類が滅びるのは避けられないからである。まことにすべての人は堕落し迷った状態にあるので、食材によらなければ必ず滅びる。アルマ第34章9節。アダムの堕落はこの世に2種類の死をもたらしました。肉体の死と霊の死です。肉体の死とは肉体と霊が分離することであり、霊の死とは神の前から断たれることです。この二種類の死がイエスの食材によって、この二種類の死がイエスの食材によって克服されていなかったならば、二つの結果が生じていたでしょう。すなわち、私たちの体と霊が永遠に分離したままであること、そして二度と天の御父と共に住めなくなることです。ニーファイ第2章第9章7節から9節参照。しかし賢明な天の御父は、私たちを肉体の死と霊の死から救うために憐れみ深い素晴らしい計画を備えてくださいました。救い主をこの世に送り、代価を支払って私たちを罪と死から解き放つ、贖うように計画されたのです。罪や肉体の弱さがあるために、私たちは自ら代価を支払って自由になることはできません。アルマ第34章10節から12節参照。救い主となるお方は罪がなく、死に打ち勝つ力を備えていなければなりません。
イエス・キリストは人類の罪を贖える唯一のお方であった。
問い、イエス・キリストが私たちの罪を贖える唯一のお方であったのはなぜでしょうか。いくつかの理由によって、イエス・キリストは救い主となり得る唯一のお方でした。一つの理由は、天の御父がイエスを救い主となるように選ばれたことです。イエスは神の一人子であり、従って死を克服する力を備えておられました。イエスは次のように説明しておられます。命を捨てるのは、それを再び得るためである。誰かが私からそれを取り去るのではない。私が自分からそれを捨てるのである。私にはそれを捨てる力があり、またそれを受ける力もある。ヨハネ第10章17節から18節。イエスが救い主となる資格を備えておられるもう一つの理由は、この地上で生活した人の中で罪を犯さなかった唯一のお方だからです。これにより、イエスは他の人々の罪を償うのにふさわしい犠牲となられたのです。
キリストは私たちの罪を贖うために苦しみ、亡くなられた。
提案。本稿を読むにあたって、自分がゲツセマネの園や十字架を目の前にして、イエス・キリストの苦しみを目撃していると想像してください。救い主は、ゲツセマネの園で苦しみ、十字架上で命を捧げることによって、私たちの罪を贖われました。救い主が人類のあらゆる罪のためにどれほど苦しまれたかを完全に理解することはできません。ゲツセマネの園において、私たちの罪があまりにも重かったために、イエスはあらゆる毛穴から血を流すほどの激しい苦痛を味わわれました。 教義と制約第19章18節から19節参照。その後、十字架にかけられてからも、イエスはこの世で最も残酷と言える方法で死の苦しみを受けられたのです。私たちのためにこれほどの霊と肉体の激しい苦痛に耐えられたイエスは、どれほど私たちを愛しておられることでしょう。また、他の子供たちに代わって苦しみと死を引き受けるように、ご自分の一人子を使わされた天の御父の愛も、なんと深いことでしょうか。神はその一人子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは、御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。ヨハネ第三章十六節。
食材と復活は全人類に復活をもたらす。
十字架におかかりになってから三日目に、キリストは再びご自分の体をまとい、復活した最初の人になられました。友人たちがイエスを探しに行くと、天使たちが墓の番をしており、次のように言いました。もうここにはおられない。かねて言われた通りに蘇られたのである。マタイ第28章6節。イエスの霊は再び肉体に戻り、二度と分離しない状態となっていました。キリストはこのようにして肉体の死を克服されました。キリストの贖罪により、この世に生を受けるすべての人は復活します。第一コリント第15章21節から22節参照。イエスが復活されたのとちょうど同じように、私たちの霊は肉体と結合し、すべての人がもう死ぬことはありえない、決して分離しないのです。アルマ第11章45節。この状態を不死不滅と呼びます。この復活は老いた人にも若い人にも束縛された人にも自由な人にも男にも女にも悪人にも義人にも、アルマ第11章44節、かつてこの世に来たすべての人に及びます。問い、復活について知識があることで、これまでどのような助けを得てきましたか。
キリストを信じる人は、贖罪により罪から救われる。
問い、本項にある例えが、贖罪を理解する上で、どのように役立つか考えてください。例えに登場する人々は、私たちの人生においては、誰に当たるでしょうか。救い主の贖罪により、私たちは、霊の死を、克服することができるようになりました。あらゆる人が復活します。しかし、贖罪を受け入れる人だけが霊の死から救われるのです。信仰過剰第三条三章。私たちは、キリストを信じる信仰を持つことによって、キリストの贖いを受け入れます。この信仰によって、罪を悔い改め、バプテスマを受け、聖霊の賜物を授かり、主の戒めに従います。イエス・キリストの忠実な弟子となります。許され、罪から清められ、天の御父の身元に帰り、永遠に御父と一緒に生活する備えをするのです。救い主は次のように語っておられます。見よ、神である私は、すべての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が、私が苦しんだように苦しみを受けることがないようにした。教義と制約第19章16節から17節。キリストは私たちの罪を贖うという役割を果たされました。贖罪の効力が生活の隅々にまで及ぶようにするために、私たちはキリストに従い、罪を悔い改める努力をしなければなりません。十二使徒評議会のボイド・K・パッカー会長は次のような説明をして、もし私たちが自分の責任を果たすならば、キリストの贖罪によって、どのように罪から救われるかを教えています。皆さんに一つの物語、つまり、例えを話しましょう。あるものが欲しくてたまらない人がいました。人生で、それに勝る大切なものはなかったのでしょう。彼は望みを叶えるため、多額の借金をしました。 そのような多額の借金はしないように、特に貸主には注意をするよう警告されていました。しかし、自分の思い通りにして、欲しいものをすぐ手に入れることの方がもっと重要だったのでしょう。借金はいずれ返済できると思い込んでいました。それで彼は契約書に署名しました。借金はそのうちに返せると思っていたので、さして気にもかけませんでした。支払い期限は遠い先のことのように思われたからです。今欲しいものを手に入れた。そのことが大切に思われたのです。貸主のことがいつも心の片隅にあり、時々借金の一部を返済しました。けれども、決済日のことは全く考えにありませんでした。しかし、そうしている間にその日が来て、支払い期限が切れました。返済はまだ全部は終わっていません。貸主が来て、全額支払うように要求しました。その時初めて気づいたのは、貸主には自分の持ち物を残らず取り上げる権限があるだけでなく、自分を投獄する権限もあるということでした。お返しすることはできません。私には返済する力がないのです。と彼は告白しました。それでは、と貸主は言いました。契約を履行してあなたの財産をもらいます。あなたは獄に入るのです。あなたはこの契約に同意し、自分で決めたのです。契約書に署名したのですから、今こそ履行しなければなりません。支払い期限を延ばすか、負債を免除していただくわけには参りませんでしょうか、と借り主は恋求めました。何とかして、財産をそのまま持てるように、そして獄に入らなくても良いようにお取り計らいください。きっとあなたも、世の中には憐れみが必要だと認めておられるでしょう。どうか、憐れみをおかけください。貸主はこう答えました。憐れみというものは常にあまりにも一方的で、満足するのはあなただけです。もしあなたに憐れみを施せば、私は返済されないことになります。私が要求しているのは正義です。あなたは正義を信じますか？契約書に署名したときは信じていました。あのとき、契約書は私の味方でした。守ってくれると思ったからです。あのとき、憐れみを必要としなかったし、永久に必要ないとも思っていました。私は考えたのです。正義は、私たち双方を等しく満足させてくれるのだと。正義が要求するのは、借金を返済するか、罰を受けるかです。と貸主は答えました。これが立法というものです。あなたは立法に同意したのですから、従わなければなりません。憐れみが正義の働きを奪うことはできないのです。こうして一方は正義を要求し、一方は憐れみを乞いました。どちらも相手が折れなければ主張を通すことはできません。もし、負債を免除してくださらないならば、憐れみはありません、と借り主は嘆願しました。貸主は答えました。もしそうしたならば、正義はなくなるでしょう。二つの立法とも満足できないように思われました。どちらも一見、相反するような永遠の原則です。正義を貫き、憐れみも施す道はないのでしょうか。いな、道はあります。正義の立法を完全に満たし、また、憐れみをも完全に及ぼすことができます。しかし、この方法には第三者が必要です。そして、今度はそのようになったのです。借り主には一人の友人がいて助けにやってきました。友人は借り主をよく知っており、先の見えない人間であることが分かっていました。こんな苦境に陥ってしまうとは愚かなことだと思いました。しかしそうは思っても、やはり借り主を愛していたので助けてやりたいと思いました。友人は二人の間に入ると、貸主に向かって次のような申し出をしました。友が、財産を失わず、獄にも入らずに済むよう、契約を免除してくださるのでしたら、負債は私が肩代わりいたします。貸主が申し出をあれこれ考えていると、仲介者はさらに言いました。あなたは正義を要求されました。友は支払うことができませんが、私がお支払いします。あなたは公正な扱いを受けるわけですから、 これ以上請求することはできません。これなら依存はないでしょう。貸主は同意しました。それから仲介者は借主に向かって言いました。私が負債を肩代わりしたら、私を貸主として認めますか？はい、もちろんです。借主はないと答えました。あなたは私を獄から救い、憐れみを施してくださいました。それではと恩人は言いました。私に負債を支払いなさい。条件は私が決めます。優しくはありませんが、果たせないほど難しくもありません。方法は私が用意します。あなたは獄に入る必要はありません。こうして貸主は全額支払いを受けました。公正な扱いを受け、契約も破られずに済んだのです。一方、借主は憐れみを受けました。正義の立法も憐れみの立法も共に成就しました。一人の仲介者がいればこそ、正義はその一切の要求を満たし、憐れみも十分に満たされたのです。聖徒の道、1977年10月号、487ページ参照。罪とは、霊的な負債のことです。もし、救い主であり、中保者であるイエス・キリストがおられなければ、私たちは霊の死を受けることにより、罪の代償をすべて支払うことになるでしょう。キリストのおかげで、悔い改めて戒めを守るという条件を満たすならば、天の御父の身元に帰り、一緒に住むことができるのです。罪を癒す道をキリストが備えてくださったのは素晴らしいことです。イエスは次のように言われました。見よ、私は世の人々を罪から救うために世に来た。それゆえ、悔い改めて幼子のように私のもとに来る者を、私は誰でも受け入れよう。神の王国はこのような者の国である。見よ、このような者のために私は自分の命を捨て、再びそれを得た。それゆえ、地の果てに至る人々よ、悔い改め、私のもとに来て救われなさい。第三ニーファイ、第九章、21節から22節。提案。食材という祝福に感謝を示す方法について深く考えてください。
参照聖句。
食材の必要と神の犠牲。アルマ、第34章。9節から16節。食材は肉体的、霊的な死から私たちを救ってくれる。ニーファイ第2章、第9章、7節から12節。一人の人により死がもたらされ、一人の人により命がもたらされた。ローマ、第5章、12節から17節。イエスの死の目的。ヒラマン、第14章。15節から18節。全人類の救い。信仰過剰第3条。4人されていたイエス。第1ペテロ第1章。18節から20節。必要なイエスの犠牲。マタイ第16章21節。イエスはゲッセマネの園で苦しまれた。ルカ第22章。39節から46節。人を罪から清められるイエス。第一ヨハネ第1章7節。全人類のために苦しまれた救い主。ニーファイ第2章第9章21節から22節。イエスによってのみ得られる復活。モーサヤ第16章6節から8節。万人の復活。アルマ第11章40節から45節。モルモン第9章12節から14節。雪のように白くなる罪。イザヤ第1章18節。復活の説明。第1コリント第15章40節から44節。アルマ第40章23節。
教師へ。簡単な表や絵を用いることによって生徒や家族が原則と教義を理解するのを助けることができます。次のように行うと良いでしょう。二列の表を作って、それぞれ堕落の結果、食材の祝福と書き、本章の内容をもとに記入してください。物を使ってレッスンすることによって、生徒や家族が原則と教義を理解するのを助けることができます。 死と復活を説明するために次のようなものを使ったレッスンをすると良いでしょう。手袋に手を入れ、手袋の中の手は肉体の中の霊に例えることができると説明します。手袋を取り、これは肉体の死に似ていると説明します。すなわち、霊、手と肉体、手袋が離れた状態です。次に、再び手袋に手を入れ、これは復活、すなわち、霊と肉体が再び結合した状態に似ていると説明します。